お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
コロナウイルスのパンデミックの最中、ほとんど忘れられそうになっていますが、グレートバリアリーフのこの5年で3度目となる大量白化現象が発生しました。ここで良いお知らせは、オーストラリアの科学者たちは耐熱性のあるサンゴという将来的にサンゴ礁を保護するのに役立つ可能性のある手段の開発に成功したということです。タウンズビルの研究室で科学者たちは懸命に研究に努めています。この科学者たちが探求しているのは、すぐそばにあるグレートバリアリーフという自然の脅威を保護する方法です。4年という歳月を経て、科学者たちは大躍進を遂げました。通常のサンゴの養成よりも海水温度の上昇に、より耐性のあるサンゴの養成を作り出したのです。オーストラリア連邦科学産業研究機構 CSIRO の研究チームのリーダー、パトリック・バージャー博士はこう語ります。残念ながら我々には簡単な解決策はありません。我々は依然として気候変動の問題に取り組まなければなりません。それがサンゴにとって最も重要な問題です。我々はこの変化し続ける環境で、これをサンゴ礁を助けられる可能性のある介入として提供できるかもしれませんが、これについて未ださらに研究をする必要があります。バージャー博士はこのように述べました。科学者たちは微細藻類と呼ばれる幼生サンゴにある部分を取り除き、それを培養し、より暖かい条件にさらし、幼生サンゴに戻しました。そして、それらの幼生により高い耐熱性があることを発見しました。この研究のシニアリサーチャーは、マデレン・バン・オッペン教授で、メルボルン大学とオーストラリア海洋科学研究所と共同研究しています。オッペン教授はこう語っています。これは確かにサンゴ礁のために、もしかするといくらか時間を稼げる方法があるかもしれないという望みを多少与えてくれます。オッペン教授はこう述べました。残された時間はなくなりつつあります。グレートバリアリーフでは5年のうち3度目となる大量白化現象が発生しました。連邦政府はこのようなプロジェクトでグレートバリアリーフの回復力を高めることに19億ドルを投じました。再びオッペン教授です。私たちは非常に急速にサンゴを失っており、すべての気候モデルが今年と2016年、また2017年に見られたような大量白化現象が、今世紀の半ば、または後半までには毎年発生するようになることを予測しているため、この研究は非常に緊急にする必要があると感じています。オッペン教授はこのように述べました。バージャー博士は、より幅広い活動も必要だと述べています。
Most important thing is to address that climate change is still the biggest...
最も重要なことは、気候変動に対処することであり、気候変動は依然としてサンゴ礁にとって最大の問題です。我々はもしかすると、サンゴ礁を救えるか、もしくは、サンゴ礁がより耐熱性のあるものになるよう助けられる介入ができるかもしれませんが、これは気候変動への強硬な活動とともに連携していかなければなりません。バージャー博士はこのように述べました。CSIRO、メルボルン大学、オーストラリア海洋科学研究所の科学者たちは、これからこの技術が生態サンゴに機能するかを試験します。
At the moment we tested this technique...
現時点で生態サンゴにこの技術の試験を始めました。我々は共生の長期的な影響となるものと、他にトレードオフになりうるものについて試験しなければなりません。いまだ調査をしなければならないリサーチが少しあります。しかし同時に、これを将来の介入として準備するために、今全力を尽くさなければなりませんが、我々は これが数年で軌道に乗る可能性があるということに自信があります。バージャー博士はこのように述べました。バージャー博士はこの技術が10年以内に有用な介入になることを期待しているということです。以上、SBS ニュースレイチェル・キャリーのリポートを上村ゆ子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。